聖書を朗読します。はじめに創世記2章4節から9節。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書20章19節から23節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でも、あなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ、許されないまま残る。以上です。
ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書20章の19節以下に記されている言葉をお読みいただきました。これは主イエスキリストが復活された日の夕方の出来事であります。この書き出しにあたる19節によれば、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた、そう言われています。自分たちのいる家、その言葉とともにまず思い起こされるのは、少し前の同じ20章の実節の言葉です。前のページになりますが、同じ20章の実節で言われていたことを思い起こすことができます。それはこの日の朝早くのことでありましたが、ペテロともう一人の弟子がマグダラのマリアからイエス様の遺体のことを知らされ、そのお墓に行った時のことであります。お墓に着くと、確かにイエス様の遺体はそこにありませんでした。そしてその時二人はその様子を見て信じたと言われたのです。ただイエス様の遺体が盗まれたのではない、そこに何かが起こった、神の出来事が起こった、心の目が開きかかった、開き始めたのです。ところがこの二十章の実節になりますと、彼らは家に帰ってしまうのです。まるで何もなかったかのように、自分たちが元いたところに帰っていく、今までの生活の中に 戻ってしまった、しまったのであります。で、このことを思い起こしながら、改めて今日の二十章の19節に戻ります。ここでもまた、弟子たちは家にいます。自分たちの家にいるのです。先ほど見たように、彼らのうち、ペテロともう一人の弟子は、イエス様のお墓で、信仰の目が開かれ始めた。またその後、マグダラのマリアがやってきまして、私は主を見ました。つまり、復活されたイエス様と出会ったということを彼らに伝えたのです。しかしそれでも、彼らは自分たちの家におりました。しかも、ユダヤ人を恐れるあまり、家の戸に鍵をかけ、外から誰も入ってこないように、その中に閉じこもっていたのです。この弟子たちの姿の中に、私たち自身の姿を見ることもできるでありましょう。まあ、実はこの19節の初めでありますが、その日、すなわち週の初めの日の夕方とあります。で、週の初めの日というのは日曜日のこと。はっきり言えば、教会が礼拝に集まる、教会の群れが礼拝に集まる日曜日のことを指しています。で、そう考えますと、ここで聖書は、初めの弟子たちの経験を語っているんですが、それと重ね合わせながら、日曜日ごとに礼拝に集まっている教会の群れ、私たちの群れのことをここで語っているのです。主の復活を記念する日曜日、教会は礼拝のために集まってくる、集められてくる。もちろんその時に元気いっぱい、喜びにあふれて集まる方もいるでしょう。それも神の恵みです。しかし人間そういう時ばかりではない、そうとは限らないのもまたやはり事実です。むしろ大きな不安や恐れ、どうすることもできない悲しみや苦しみを抱えて集まるものもある。そして心の扉に鍵をかけるようにして自分の中に閉じこもっているそういう時もあるでありましょう。自分の心の中にひっそりと閉じこもっているそういうこともあるでありましょう。そういう私たちの姿がここに表されていると言ってもいいのです。そしてその時大切なことは、それじゃいけませんよ、しっかりしなさいよとイエス様が私たちを叱っておられるわけではないということです。むしろ主イエスは、復活された主イエスは、そのように家の中に帰ってしまう、閉じこもってしまう一人一人を尋ね求めるんですね。ここにおいても19節で、その後半で言われています。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。もちろん乱暴に鍵をこじ開けて、無理やりに押し入ってくるのではありません。むしろ弟子たち自身も気がつかないうちに、イエス様は彼らの中に来られる。そしてその真ん中に立ってくださる。私たちの中にあるあらゆる恐れ、不安、悲しみ、そういうものをそのままに受け入れながら、この真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと、ご自身の平和に私たちを招いてくださるのです。 毎週日曜日の礼拝で起こっているのは、まさにこのことです。私たちの中に恐れがあるかもしれない。不安に怯えている時もあるかもしれない。しかし、目には見えませんけれども、主イエスが復活の命をもってそういう私たちのもとを訪れてくださり、私たちを尋ね求めてくださり、この真ん中に立ってくださる。そして、あなた方に平和があるようにと語ってくださるのです。そして私たちを平和のうちに立ち上がらせてくださる。それが日曜日の礼拝の出来事に他ならないのです。それでは、ここでその主イエスが真ん中に立って言われた言葉、あなた方に平和があるようにと言われた、その平和とは一体どのようなものか、そのことに思いを、残る時間、思いを向けてみたいと思います。私たちも平和という言葉をよく口にしますし、また毎日それを耳にします。特に現在のように、世界のあらゆるところで争いや対立が起こっている中では、私たちは平和を願わずにはおれない、そういう思いがいたします。しかし、そのように平和を口にしていても、私たち人間の傾向として、やはり自分に都合の良い平和、結局は自分の利益になるような平和ということを語っていることが多いものです。ですから、平和ということを語りながら、平和を乱しているのは相手の方であると決めつけて、自分の平和を主張しようとする、自分の平和を押し付けようとする、そういうことが私たちには多いのです。しかし、主イエスは、かつて十字架につけられる前に、この平和ということについて、弟子たちにこう語っておられました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。私は私の平和をあなた方に与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。私の平和と、主は言われるんですね。世が与えるような平和とは違う。そういう神の与えてくださる平和を与える。では一体どこが違うのか。何よりもそれは、主イエスの父なる神がイエス様を通して、神と私たちとの間に打ち立てられる平和に他なりません。私たちの人間の語る独りよがりの平和、自分がよかれと思う平和ではなくて、父なる神が主イエスにおいて実現してくださる、与えてくださる平和です。そして改めて先ほどの20章の19節20節を見ますと、主イエスはあなた方に平和があるようにと言われたその後、弟子たちにご自分の手と脇腹を見せています。これはつまりイエス様が十字架の上で受けた傷を指しています。イエス様は手と脇腹にはっきりと残る十字架の傷によってご自身の平和を、神の平和を私たちに与える。そう言われたのであり、今このところで そのご自身の平和を私たちに約束しておられる、宣言しておられるのです。いや、神の平和ならば、すべての争いや問題が立ちどころに解決して、私たちの苦しみや悲しみが一度になくなってしまう、そういうことを私たちは期待するかもしれません。しかし、私たちにとってはある意味辛いことですけれども、この地上においては今なお暗闇の力が猛威を振るっています。私たちの苦しみや悲しみは今なお続いています。その現実を私たちは忘れてはならない、また忘れることはできません。しかし、主はその多くの痛み、傷を負っている現実の中に来られて、その真ん中に立たれて、そのご自身の手と脇腹にある十字架の傷を示しながら、あなた方に平和があるようにと約束されるんですね。十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、そう叫びながら、私たちのうめきと傷とをその身に担われた、その十字架の傷によって平和を約束され、打ち立ててくださったのです。この世界の私たちの傷をご自分の身に負いながら、しかしこれが全てではないということ、そうした痛みを持って苦しみを持って全てが虚しく終わってしまうのではない、神はそのただ中に来てくださって、イエス様はそのただ中に来てくださって、その傷を通して最後には神ご自身が本当の癒しをもたらしてくださる、そのことを約束されたのです。どんな暗闇の力をも打ち破る勝利と平和を神はもたらしてくださる、イエス様はもたらしてくださる、そのことを十字架の傷を持って私たちに示してくださっているのです。同じヨハネによる福音書の、16章33節、ご覧にならなくて結構ですけれども、ヨハネ福音書の16章の33節でイエス様はこのように言っています。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この世では苦難があります。さまざまな不条理な苦しみや悲しみが今なお私たちを、今なお人類を苦しめています。しかしそれが全てではないのです。それが私たちの最終的な運命ではないのです。主は十字架と復活によってすでにそのような世に打ち勝ってくださった。どんな闇の力にも負けない確かな平和を打ち立ててくださった。そしてそのことを必ず、今はわからないけれども、そのことを必ず実現してくださると約束してくださっているのです。その平和を信ずる信仰に私たちをいつも招いてくださっているのです。ですから私たちはどんな時も、どんな痛みを前にしても、主の十字架の傷によって示されたその平和を信じて、勇気を出してその平和に向かって生きていくのです。辛く悲しいことの多い時代です。またそういう人間の歩みです。しかしその真ん中に主が立っていてくださること、いつも十字架の傷を示しながら、あなた方に平和があるようにと言われ、 私たちを招いていてくださる。私たちはこの主に従っていく、主を信じて主の平和の道を招かれるままに、この主も歩んでいきたい。そして主の平和をこそ証ししていく器として用いられていきたいと思います。そこから私たちの新しい歩みが始まっていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の歩みにおいて本当に闇の力が全てを覆っているような苦しみと試練等を私たちは覚えずにはおれません。しかし、そうした現実が確かにあろうとも、あなたは、主イエスを私たちに与えてくださいました。毎週のこの礼拝において、主イエスが望んでくださり、私たちの真ん中に立ってくださり、聖霊と御言葉の力において、主の平和を、あなたの平和を私たちのうちに実現してくださることを聞くことができ、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ、どんな時も、あなたの平和を信じ、その喜びを歩む信仰を私たちに与えてください。そして、私たちも主に習い、十字架の平和の道を歩んでいくものとしてくださるように、お願いをいたします。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。